もう一言お祈りします。私たちの天の神様、あなたは私たちの思いや理解をはるかに超えたところで、いつも私たちの道を示し導いて、そして祝福してくださることを覚えてありがとうございます。神様、あなたの御心は私たちには時に分かりづらく、またそれに背を向けて歩んでしまいやすいものですけれども、あなたはそれでも私たちに語りかけ、これが道だ、これに歩めと忍耐を持ってお示しくださるのでありがとうございます。神様、この教会の歩みも年度後半の歩みに入りました。どうぞ私たちがあなたの御心からそれることなく、あなたをみんなで心いっぱい礼拝しながら、感謝と喜びを持ってこの教会を、この地域にあって神様の栄光だけが表される教会として使えていくことができますように、神様どうぞお導きください。どうぞここに集われるお一人お一人が神様の御言葉の養いの中で力を得て、平安を得て、導きを得て、神の子供として光の子供らしく輝いて歩んでいくことができるようにも導いてください。神様、今日この礼拝を覚えて来れない方々もおられます。入院中の古谷姉妹や小玉姉妹、宮城姉妹のお父様、また療養中の北姉妹や岩尾姉妹、またその他お一人お一人に神様の助けとまた祝福がありますようにお願いします。また年度後半に入り、新しい歩みに入られる方々、また来年度の新しい道を祈り求めている方々にも神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。神様、今東京でご奉仕中の佐藤先生をあなたが祝福してお持ちください。また私たち一人一人、今日1週間の旅路を終えて、新たな1週間を礼拝を大切に神様と共に歩み出したいと願いながらこの場所に集いました。どうぞこのひとときを祝福し、神様が御言葉を持って私たち一人一人の心にお語りくださいますようにお願いします。私たちの心を開くことができるのは神様あなただけですから、今私たちの心を開いてください。まっすぐにあなたの御言葉を受け止め、そして応答することができますようにお導きください。これからの一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は10月の14日ですから、10月に入って2018年度も後半の歩みに入りました。どうですか、年度後半になるとなんとなく気持ちもちょっと焦り始めるという方もおられるでしょうか。まあ、あんまり考えたくないかもしれませんけれども、まあ、受験生にとってはいよいよシーズン到来といったところでしょうか。来年度新しい歩みに歩み出そうとしておられる学生の方々も、そのご家族も、また教会も来年度にはエリムがスタートする予定ですし、またお一人お一人にとっても、まあ、大なり小なり、この年度変わり、年度の後半、いろんな変化があるという方もおられるでしょうか。いつも言っていますけれども、人生という旅路を進んでいくときに、旅はいつも山あり谷ありですから、そこにはいろんな変化がつきものですよね。追い風を受けて順調と思える時もあれば、突然の思いもよらない向かい風を受ける、そんな出来事の中で私たちはみんな時に迷ったり不安になったりすることがあるかもしれません。しかしそこで皆さんは何を大切にして歩を進めておられるでしょうか。この年度後半、皆さんは何を大切にしてここからまた1週間、月の後半へと歩み出すことができるでしょうか。私はですね、最近小さな幸せを感じた時がありました。まあ、早いもので高校2年生になった我が家の長女なんですが、先週日曜日はあるテストを受けるために礼拝を途中で抜けなければなりませんでした。私ここで司会立ちながら、まだメッセージの前です、礼拝を途中で抜けるのは残念だけれども、まあ、娘がベストを尽くせるようにと心の中で祈りながら長女を送り出しました。 夜になって家に帰ってきた長女にどうだったって聞くと、難しかったと一言だけで、まあ、女子高生と父親とのちょっと寂しい会話をですね、いつものように終えて、長女は早速携帯電話をいじり出しました。少し経ってから長女の方を見てみると、長女はイヤホンつけて携帯電話で何かを見ていたんですね。まあ、女子高生の光景かななんて。何を見てるかなって思ったら、途中で抜けたその日の礼拝のメッセージを見て聞いていたのでした。これが父親が感じた小さな幸せでした。たとえ女子高生の娘と父親の会話は少なくとも、娘が礼拝を大切にして御言葉を聞きながら神様と会話しながら歩んでくれるならば、こんなに嬉しいことはないなと改めて感じたのでした。私たちがこの人生という旅路を歩んでいくときに、やっぱり大切にすべきものを大切にしながら私たちは歩んでいきたいと思うんですね。私たちを作ってくださったお方、私たちをとことん愛してくださっているお方、私たちがどこにいてもどんな時も共にいてくださって、絶えず私たちに語りかけてくださっているお方、私たちはその神様の御声を耳を塞ぐんじゃなくって、いつも聞きながら応答して歩んでいきたいと思いますね。いつも神様と交わりながら、いつも神様に導かれて歩んでいきたいと願わされますね。以前にも何回か紹介したことがありますけれども、私が新学生時代に新学校の先生から紹介されて読んだ本の中に、神様は今も4つの方法を通して私たちに語りかけてくださっていると書かれていました。4つのこと、1つ目はやっぱり御言葉を通してですね。聖書は神様の言葉です。神様から私たちへのメッセージがたくさん書かれていますね。神様は聖書の御言葉によって私たちに今も語りかけて、私たちを導いてくださっています。二つ目はお祈りです。お祈りは神様との会話であるとよく言われます。ですからお祈りによって私たちは神様とあれやこれや会話して、会話することによって神様と交わって、神様の御声をいつも聞きながら神様に導かれて歩んでいきたいと思うんです。三つ目は何ですか？三つ目は教会の交わりです。教会の交わりです。神様が与えてくださっている教会の交わりを通しても、神様は私たちにいろんなことを語りかけてくださっています。その交わりを通して私たちはある時には気づきを与えられるでしょう。またある時には励まされたり教えられたりしながら、神様からの語りかけを聞くことができるのではないでしょうか。そして四つ目は身の回りの出来事。身の回りの出来事です。だって神様は天地万物を作られた偉大な偉大なお方ですから、私たちの身の回りの出来事を通しても私たちに語りかけてくださっているんです。ですから私たちはいつもその神様の語りかけを、あとは私たちが耳を塞いでしまうんじゃなくって、その語りかけを聞きながら、そして神様と交わり、神様に導かれて日々の歩みを歩んでいきたいと思うんですね。さあ、今日も使徒の働きをご一緒に見てまいりたいと思います。この使徒の働き、よく使徒行伝って聞いたことあると思います。使徒行伝とも呼ばれる書簡ですけれども、さらにはよく聖霊行伝とも呼ばれます。この書簡はイエス様が十字架の死から復活されて、弟子たちが見ている前で天に昇って行かれた後の使徒たちの働きの様子が書き留められていますけれども、それは使徒たちの働きというよりは、確かに聖霊なる神様の働き、聖霊の働きが書き留められているんです。いつも言ってますけれども、主役はいつも神様です。使徒たちが神様のために何かしたことがこの書簡に書かれているというよりは、神様が使徒たちを通してしてくださったことが書かれている。人たちが神様のために何かしたことが書かれているというよりは、神様が人たちを通してしてくださったことが書かれている。それがこの使徒の働きなんです。 今日のメッセージのタイトルは聖霊の導きとつけました。確かに使徒たちの働きにはご聖霊なる神様の導きがありました。聖霊の導きに従って一歩また一歩旅を続けていったパウロたちの第2回目の伝道旅行の様子が今日の箇所には書き留められているんです。前回見た使徒の働き15章36節からの箇所覚えておられますか？36節からの箇所が第2回伝道旅行の始まりの出来事でした。覚えてますか？第1回伝道旅行の時にはまさに車の両輪のように2人で一緒に息合わせて素晴らしい働きをしていたパウロとバルナバ、彼らが第2回目の伝道旅行を始めるにあたってその前回途中で離れていってしまった弟子のマルコを今回は連れて行くか行かないかで、なんとそのパウロとバルナバの間に激しい議論が起こってしまったというのが前回の箇所でした。そしてなんと車の両輪だった2人は互いに別行動を取ることになってしまったという、それは前回確認したように人間の目から見たらなんでですか神様としか言えないような、あんな車の両輪だった2人が別行動を取るなんて心が痛む悲しみの出来事でした。しかし忘れてならないのはそれでも神様は大きな御業を表してくださるお方だということ。だって一つの予定だった宣教チームは二つのチームになったんです。二人の予定だった伝道者は二人二人の四人になったんです。それによって海海路を行く者と陸路を行く者で宣教する地域も倍に増えていったのでした。そしてまたパウロもバルナバも、そしてまたその渦中にあった青年マルコも、また多くの人々がその出来事を通しても私たちの誠の陶器師である神様によって痛みを通しても練られたのではないでしょうか。痛みを通して砕かれて磨かれたのではないでしょうか。彼らはより成長させられていったんです。彼らはお互いに祝福を祈り合って、そして聖霊に導かれて素晴らしい働きを進めていったのでした。さあちょっと内容を確認するのに長くなりましたが、そんな流れの中でこの使徒の働きの著者である医者のルカはパウロたち一行の第2回伝道旅行の様子をここで書き留めているんです。この第2回伝道旅行、パウロがリーダーとして立てられてこのチームを引っ張っていっているように見えるかもしれませんけれども、真のリーダー、誠のリーダーはやはり聖霊なる神様です。これから読み進めていくと、その旅のそこかしこに今日のタイトルにあるように聖霊の導きがあるんです。そしてその導きにただひたすら従って歩んでいったパウロたちの姿を見ることができるんです。今日の箇所の出来事を通して福音はいよいよ小アジアと呼ばれていた地域からヨーロッパ大陸へと広がっていこうとしているんです。そんな画期的な出来事へと神様はどのようにしてパウロたちを導かれたのでしょうか。それでは今日の箇所のまずは6節をご一緒に読んでみましょう。はい。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリギア、ガラテアの地方を通っていった。さあこれも前回見ましたけれども、15章の最後からパウロたちは今回はバルナバたちと別のチームになって陸路を進んでいったんです。そして第1回伝道旅行で訪れた町々を再び訪問して諸教会を力づけて回ったというのが15章の最後41節に書いてありますね。そして、地図をお持ちの方は目で追っていただくといいかもしれませんけれども、おそらくパウロたち一行はそのガラテア州からアジア州にまっすぐに旅を進めていって、そしてそのアジア州の中心である大都市エペソの町で伝道活動をそこを拠点にして行おうと考えていたと思われるんです。しかしそんなまっすぐ西へと進んでいこうとしていた彼らの考えは閉ざされました。そうなんです。この6節にあるようにアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられて、 ですからそこから帰ってこう道を変えて北の方に向かっていって、フリュギア、ガラティアの地方を通っていったのでした。さらに続く7節も読んでみましょうか。7節もご一緒に読んでみましょう、はい。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。ちょっとカタカナばっかりです。すみません。このミシアというのはアジア州の北部の町です。そのミシアの方までパウロたち道を変えて北に登り、ミシアの近くまで来た時に、パウロたちの思いとしては、さらに北に向かってビティニア州に進もうと考えていたんです。しかしここでも彼らのそんな考えはまたも閉ざされました。なんでですか？イエスの御霊がそれを許さなかった。言うんです。先ほど6節では聖霊によって禁じられた、そしてこの7節ではイエスの御霊がそれを許さなかったと書かれています。この表現の違い、なんでこういう表現の違いを出したかの意味は分かりません。もしかしたらその聖霊の導きが違う方法でパウロたちに語りかけられたのかもしれない。でもいずれにしろ、ここから私たちが知るべきことは、パウロたちの旅を確実に導いておられたのはご聖霊なる神様ご自身であるということです。この旅が人の思いとか人の願いとか、そういう人知を超えた神様の御手の中の守りの中に一歩また一歩進められていたのだということ、そのことをルカはここで明らかにしようとしているのではないでしょうか。そして彼らが最終的に導かれた場所、それでは次の8節もご一緒に読んでみましょう。8節、はい。それでミシアを通ってトロアスに下った。地図持ってる方見てみてくださいね。こうしてパウロたちは最初はスタート最初はそのままエペソの方に向かっていこうとしたら、御霊によって禁じられて北に向かっていきました。そして今度はさらに北に行こうとしたら、御霊がそれを許さずに西に方向を変えて、そしてその導きのままにミシアを通ってエーゲ海に面する港町のトロアスというところに下ってきたのでした。皆さん、このトロアスという町はアジアとギリシャのマケドニアの間を行き来する、エーゲ海を行き来する船便が通う港町でした。でもパウロたち一行にとっては意味不明の旅だったと思います。だって自分の思いと全然違う方向、違う方向に、なんでこの町に来たのかを十分に悟ることもできないまま、彼らはトロアスにたどり着きました。しかし人間の側には意味不明、人間の側には不可解であっても、神様の側には明確な理由があったのでした。さあ、まずはここまでの聖霊の導き、今一緒に読んでみていかがだったでしょうか。ここから私たちは、あ、確かに力強い聖霊の導きと、その導きにひたすら謙遜に、ひたすら従順に従い続けているパウロたちの姿を見ることができるのではないでしょうか。6節で聖霊が禁じたという時、7節で御霊が許さなかったという時、そこでパウロたちにご聖霊なる神様からの超自然的な直接的な、ここは西に行けとか語りかけがあったのか、それとも何らかの事情で計画通りに行かなかったことを聖霊の導きと受け止めたのかは私たちには分かりません。しかしルカはこの出来事を粛々とここに書き留めることによって、パウロたちの伝道の計画と実行の中に確かにご聖霊なる神様のそこかしこに介入か、そしてご聖霊なる神様による導きがあったのだということ、そしてパウロたちが決して自分の計画通りに何としても自分の思いのままに進めていこうとしているのではなくって、ひたすら謙遜に、ひたすら従順に神様の導きを仰ぎながら伝道していったのだということ、ルカはその様子を明らかにしようとしているのではないでしょうか。引用箇所の丸1番に箴言の19章21節を挙げていますから、ご一緒に読める方で読んでみましょう。箴言の19章21節を読んでみましょう、はい。 人の心には多くの思いがある。しかし主の計画こそが実現する。皆さん、確かに人の心には多くの思いがあります。人の心にはさまざまな計画、さまざまな願いもあるでしょう。しかし主の計画こそが実現するんです。ですから私たちはその神様の主権を私たちは認める、神様の主権を信じて、ただひたすら謙遜に従順に聖霊の導きに従い続けるものでありたいと思うんですね。パウロはもしかしたらこの時自分の計画通りにいかなかったっていうこと、自分の思いと違う結果に伝道の行き詰まりみたいなものを感じていたかもしれません。きっとパウロ先生でもこの時はがっかりして、もしかしたらなんでここに来たんだろうって失望してしまったのではないでしょうか。しかしそこでなんとか信仰を働かせて、ただ神様を信じて謙遜に従順に聖霊の導きに一歩また一歩従い続けるときに、私たちの思いをはるかに超えたところで進められている神様のご計画に、私たちの思いが引き上げられていって結びつけられていくのではないでしょうか。先月は年に一度の同盟の集まり、東北ファミリーフェスタが行われて、山形県米沢市の巫女記念ホールというホールに行ってきました。26名ぐらいの参加だったでしょうか。明先生の名ガイド付きのバスに乗ってですね、とても良い集会に参加できて、帰りには温泉までついていて楽しい一日を過ごしてきました。私はこれまでも何度か巫女記念ホールには行ったことありますけれども、やっぱり震災後はあの場所が特別な場所になったようにも思います。今回も米沢市に行って巫女記念ホールに足を踏み入れると、震災直後のことがいろいろと頭を巡りました。震災の5日後だったと思います。5日後には大雪の中山を越えて 4,50 人の方々と一緒にあのホールに避難をさせていただいて、あったかいそばやうどんで迎えていただいて約2週間を過ごしたのでした。あの時を通して私は多くの訓練を受けたように今思い返します。だって確かに人の心には多くの思いがありました。しかし現実を見るときにそれこそ不満を感じることもあったように思いますし、現実を見るときにがっかりしてみたり不安を感じてみたり、自分の思いとは違う出来事の中でやっぱり右往左往してしまっていたようにも思います。しかしあの時私たちにできることは何だったかというと、それはただ謙遜に、ただ従順に神様の導きを信じて一歩一歩従うことでした。私たちの目には先のことは全然わからないけれども、でも全てご存知の神様がおられる、全てご存知の神様の主権をあの時私たちは認めて、神様のご計画を信じて、神様が開いてくださる道をただ一歩一歩踏み出すことだけだったのではないでしょうか。いかがでしょう、私たちはみんなそのような経験をこれまでの歩みの中でそれぞれにしてきたのではないでしょうか。ならば私たちはこれからも御言葉によって、祈りによって、教会の交わりによって、身の回りの出来事によって語りかけてくださる神様からのその語りかけをしっかりと聞いてまいりたいと思います。確かに私たちの人生にも表されている力強い聖霊なる神様の導きを、あとは私たちが信仰によってその都度その都度受け取りながら、その導きにひたすら謙遜に従順に従い続けて歩み続けるものへと成長させられてまいりたいと思うんですね。さあ続きの箇所も見ていきたいと思いますけれども、私たちがその小さな一歩一歩を信仰によって踏み出していくならば、私たちの思いが神様のご計画に結び合わされていって、やがて神様の時の中で、ああこういうことだったのかと神様のご計画を知ることができるのではないでしょうか。だって意味がわからぬままトロアスの町にたどり着いた パウロたちでした。そこで自分の思いを神様の思いに従順に謙遜に引き上げていったときに、そこで何が起こったのか、それでは続く9節をご一緒に読んでみましょう。9節を読みましょう、はい、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロはきっとトロアスの町に到着して、神様のご計画は何だろうかと祈っていたと思います。またパウロはエーゲ海の岸辺に立って、海を挟んで目の前に広がるギリシャの地、マケドニアの島々を眺めながら、全世界に福音を述べ伝えよ、地の果てにまであなた方は私の証人となると言われたイエス様の言葉をパウロはきっとそこで思い巡らしていたと思います。その夜パウロは幻を見たのでした。その幻は、一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願している、そんな幻でした。私は休み休みになってしまってなかなか進んでいないんですけれども、1年以上かけて一人の姉妹と一緒に教会の歴史を振り返りながら学びをしているんですね。この前の火曜日カフェの中で、やっと今から36年前の出来事まで教会の歴史を学んできました。36年前の出来事、それはこの教会が牧師がいない無牧の期間をなんとか乗り越えて、そして当時神学校を卒業したての明先生が牧師になったという出来事まで進んできたんです。その出来事を一緒にその姉妹と振り返っていると、まだ新学生、見ず知らずの福島の教会から牧師になってくれと言われて戸惑いながらも祈っている時に、当時20代の明先生はこの使徒の働き16章9節の御言葉によって導きを確信して福島に来るということを決心されたんだと、その歴史の中に刻まれていました。パウロ先生もそうでした。戸惑いながらもトロアスにたどり着いて、確かに祈りのうちに、そして御言葉のうちに神様からの語りかけを聞いたのではないでしょうか。さらに続く10節を見るならば、確かに今度はチームの交わりを通しても、そしてこれまでの身の回りの出来事を通しても神様の導きを確かに受け取って、さらに応答していったのではないでしょうか。じゃあこの10節をご一緒に読んでみましょう。10節を読みましょう、はい、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。パウロたち一行はマケドニアに渡ることにしました。確かに彼らに福音を述べ伝えるために、神様が私たちを召しておられるのだと確信したからでした。この確信という言葉は、結び合わすとか一緒に結び合わせるという意味で、いろんな証拠から一つの結論を引き出すということを表すのに使われる言葉なんですね。ですからパウロたちはここまで意味不明の旅を、自分の思いとはかけ離れた旅を、でもひたすら謙遜に従順に一歩一歩踏み出してきました。そしてやっとここで、これまで2回も自分たちの計画が聖霊によって禁じられた、その意味を知ることができたのではないでしょうか。人間の思いをはるかに超えたところで、神様はいよいよ福音の宣教がアジアからヨーロッパに向けて進められるようにと計画しておられるんだという結論に達して、パウロたち一行はその導きに直ちに応答していったのではないでしょうか。ちなみにこの10節は使徒の働きの中ではちょっと有名な箇所なんです。ちょっと有名な箇所で、私たち小説と呼ばれる箇所の一つなんですね。気づきましたか？さっきまでは彼らはと書かれていたパウロたち一行が、この10節に入ると私たちはと書かれているんですね。使徒の働きは時々主語が私たちになったり、また彼らはに戻ったりするんですけれども、この使徒の働きを書いた医者のルカがここからパウロたち一行に加わって一緒に旅をするようになったので、私たちはになったんですね。ある人はこの パウロの幻に出てきた一人のマケドニア人というのがこの医者ルカのことじゃないかって言います。確かに想像力働かせに働かせればギリシャ人の医者であるルカがたまたまトロアスにいるときにパウロかメンバーの誰かの病気の手当てに招かれてそこで治療しながらいや実はねってマケドニアにおける福音宣教の必要を訴えたのだと考えられなくもないかもしれませんがそれを断定できるものは何もないんですね。まあ、天国に行ったらパウロ先生にこの時の話を聞いてみることにして、でもいずれにしろルカはトロアスでパウロたちに合流してパウロの新しい宣教のビジョンによる旅立ちに同行するようになって、そしてパウロの伝道を助けながら彼が直接目撃した伝道旅行記をここから綴っていこうとしているんですね。さあ今日の箇所の前半でも確認しました。パウロたち一行に神様は絶えず伴われて、絶えずありとあらゆる方法で語りかけ続けられて、そして彼らの旅路をご聖霊なる神様が力強くその都度その都度導かれました。そしてパウロたちは神様のご計画を確信したときに直ちに熱心に従っていったのではないでしょうか。いかがでしょうか。今も私たちのうちで生きて働かれるご聖霊なる神様は私たち一人一人にも御言葉によってお祈りのうちにまた教会の交わりや身の回りの出来事を通しても語りかけてくださっています。私たちはそのご聖霊の語りかけを絶えず聞いて、その時々には意味がわからないことがあるでしょう。なんでですか神様と思うこともあるでしょう。しかしそこで神様に主権を明け渡して、その導きにただ謙遜にひたすら従順に小さな小さな一歩一歩を踏み出しているでしょうか。そしてまたその都度その都度明らかにされていく神様のご計画を知ったときに、その神様の御心に私たちは直ちに熱心に従っていくことができるでしょうか。有名な教理問答の中にこんな問答、問いと答えがあるんですね。問いはこうです。神が人に求められる義務は何であるか。神が人に求められる義務は何であるか。それへの問い、問答、答えはこうです。神が人に求められる義務は神の示された御心に服従することである。神が人に求められる義務は神の示された御心に服従することである。いかがでしょう。私たちはいつも主を見上げて神様の語りかけを聞き取り、そして神様が少しずつ少しずつその都度示してくださる御心に熱心に従ってまいりたいと思いますね。熱心に神様を愛する者に、神様を愛し続ける者でありたいと思いますね。引用箇所の丸2番に有名な箇所ローマ8章28節を挙げていますので、今日もご一緒に読んでみましょう。ローマの8章28節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。いつも確認していますけれども、私たちの信仰は決してご利益信仰ではないんです。イエス様を信じれば何も問題がなくなるとか、すべてのことがうまくいくとか、そういうことではないんですよね。私たちが本当に神様を愛するならば、本当に神様のご計画に熱心に従っていくならば、私たちの思いが神様の思いに結び合わされて、確信を持って揺るがない希望と平安を告白することができる信仰者へと成長させられて変えられていくことができるのではないでしょうか。ですからここで冒頭に出ているのは神を愛する人たちです。神のご計画に従って召された人たちです。まずは私たちが神様を愛し、神様のご計画に自分の思いを結び合わせていく、そのようなものへとあり続けたいと思うんですね。引用箇所の丸3番、箴言の3章6節も ご一緒に読んでみましょう。箴言3章6節も読んでみましょう、はい、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。皆さん、私たちの歩む道にはいろんなことがあるでしょう。何度も言うように追い風の時も、そして向かい風に悩まされる時もあるでしょう。しかしその全てにおいて、どんな時にも主を知りましょう。神様を愛し続けましょう。神様を私の主と告白し続けましょう。そしてその導きに謙遜に、そして熱心に従い続けてまいりましょう。そうするならば、私たちはどんな時にも神様のご支配の中を、神の国の住人としてまっすぐに平安持って確信持って歩んでいくことができるのではないでしょうか。私は先週中、入院されている2人の姉妹方のお見舞いに行ってきました。お見舞いに行ってなんとか励ませればなって思うんですけれども、いつも決まって私の方が励まされて、彼女たちの姿にいろんなことを教えられて決意を新たにさせられるんですね。一人の姉妹は90歳にして交通事故に遭って、右手首と大腿骨骨折されて、どんなに大変な中に置かれていることかと思います。しかし訪ねていくたびに、その姉妹の口から出てくる言葉は、神様を恨む言葉じゃないんです。もちろん人を恨む言葉も一切出てこないんです。ただ信仰があってよかったという言葉です。そしてまた教会の皆さんと一緒に礼拝したいと涙を流しながら祈っておられる姿です。ひたすらに神様を愛し礼拝をしたい求めるその姿に、私は試練があろうとも決して揺るがない信仰者の幸いを見せていただいています。またもう一人の姉妹を訪ねる時にも、彼女はほとんどベッドに寝たきりで、言葉もなかなか自由に出てこない、そんな不自由なストレスの多い毎日の中で、どんなに辛いことかと思います。しかし彼女も会うたびに、先生、私の心には平安がありますと告白し、私には一つだけ夢があるんです、それはもう一度教会の皆さんと礼拝することですと、やはりどんな時にもひたすらに神様を愛して礼拝をしたい求めて、どこにいてもどんな時でも行くところすべてにおいて主を知る、神の国の住人としての姿を私は訪ねるたびに見せていただいているんです。さあ皆さん、私たちはどうでしょうか。願うか私たちも聖霊の導きを信仰によって受け取りましょう。そしてこの地上の旅路をただひたすら謙遜に、従順に、そして熱心に神様の御心に従い続ける、そんな歩みを選び取ってまいりましょう。ただ神様を愛し続けて、ただ神様を私の主と告白し続けて、神様のご支配の中を歩み続ける、神の国の住人としての歩みを私たちも全うしてまいりましょう。それでは最後にもう一度、この箴言の3章6節、この箇所をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて使徒の働き、聖霊の働き、その書簡を読み進めています。前回もそうでした。人の目から見たら、なぜですか神様と思えること、心が痛む悲しみの出来事の中で、しかしそこに神様の御業が表されました。また今日の箇所を通しても、時に神様の導きは私たちの思いとは全然違う方向へと、思ってもみなかった方向へと 導かれることがあるかもしれません。しかしそこで大切なのは、私たちには1秒先のこともわからないけれども、神様は全てのことをご存知で、神様は私たちを愛し、私たち一人一人とどんな時も共にいて、あなたに揺るがない平安と希望を与えるよと約束してくださっているお方です。パウロたちが自分の思いとは全く違う方向に導かれていった時にも、ただ謙遜に、ただ従順につぶやくことなく、信じて一歩また一歩歩を進めていったように、私たちも神様の大いなるご計画と神様の偉大な御業に期待しながら、神様の導きに従い続けてまいりましょう。そして私たちの思いをはるかに超えたところで推し進められる神様のご計画を知ったならば、直ちに熱心に従っていったパウロたちのように、私たちもそこに何も自分の思いを挟まずに直ちに従っていけるような、そんな幼子のような純粋な信仰を持ち続けてまいりたいと思います。ただ神様を愛し続けるものとして、神様のご支配の中を歩んでいく、神の国の住人として、神様を主と告白し続けましょう。人を見て、自分を見て一喜一憂してしまう歩みから、突き抜けた、ただ神様を見上げ続ける、そんな幸いな信仰者の歩みへと、今日ここから歩み出してまいりましょう。あなたの行く道すべてにおいて主を知ること、まっすぐにされた神様の示される道を確信持って歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは全知全能の偉大なお方です。あなたこそ私の主です。あなたの他に私たちの主はありません。神様、いつも私たちがあなたの導きに、時に自分の思いを挟みたくなったり、つぶやきたくなったり、人を裁きたくなったり、いろんな思いが入り込んでこようとしますけれども、今一度その行く道が、たとえどんな道であろうとも、たとえどんなところであろうとも、どんな時であろうとも、そこで主を知ることができますように、あなたの導きに謙遜に、従順に、そして熱心に一歩また一歩従っていくことができますように、神様、どうぞ私たち一人一人のこの歩む道をあなたが豊かにこれからも導いてください。そしてあなたの導きを私たちが、それを受け取りながら信じて平安のうちに歩んでいくことができますように導いてください。どうぞ私たち一人一人があなたを主と告白しますので、あなたのご支配の中をいつも歩んでいくことができますように導いてください。神様、今日一人一人が心の内であなたを主と告白し、あなたの導きに従ってまいりますから、 ただあなたを愛しますと告白しますから、どうぞ私たちの告白を神様が受け取ってくださって豊かな祝福を持ってなお導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。